ではここからは、シネマックメンバーの好きな映画原作本を紹介していきたいと思います。
はい、
まずはペップさんからお願いします。
はい、
これ楽しみですね。
なんでしょうね
あんまり本の話ってしないじゃないですか普段。
そう、うん、映画の趣味は分かりますよ ね、
う
ん、
うそうですか。
え、
うん、大体分かるじゃないです か、 か
まあまあね、
皆さん安心してください。漫画です。
おお、
自虐の歌、
はい、
郷田義家、はい、監督じゃわ郷田義家さんの作品ですね。
はい、
はい、自虐の歌ご存知ですか。
知らないです。
知らないですか。
はい、
これね、あの僕今日持ってきたのは、
はい、
上下巻の愛蔵版になるのかな、
うん、
なんですけど、
めっちゃ読み込んでますね。
そうですね、これね、年季入ってますね。
紙質がね多分あんまり耐久力がないんですよね。だから
そういうことです。
割とあの色がついちゃってるんですけど、うんうん、はい、実は原作はこれちょっとちらっと見ていただいたら分かるんですけど4コマです。
あ、
本当や。
そうなんです。しかもこの絵柄ですよ。
可愛らしい感じですね。
ね、うん、まあこう郷田義家さんの漫画って読まれたことないですか。
ないですね。
あのまあこういうタッチの漫画なんですよ。うん、
はいはい、
で、まあ、その中でもですね、この自虐の歌というのは、
はい、
まあ非常に評価が高い。で、なぜかということなんですね。これがですね、まあ例えばね、最初の方のキャラ、あの4コマなんでちょっとちらっと読んでもうたら分かりますけど、別にね、まあ絵も別にそんなむちゃくちゃうまいわけでもなく、
うん、
でお話も読んでも別にそんなに面白いかっていうような話じゃないですか。
うん、
それを4コマが、うん、なぜその名作とされてるかっていうことなんですよね。うんうん、これが実はですね、このさして面白くもない4コマがまあずっと続くんですよ。まあいわゆる一般的なギャグ漫画みたいな感じであるじゃない
ですか。
ところがですね、これが上巻をまずあの読んでいただいて、あ、そんな話かと、
うん、
まあ、軽く舐めていただいて下巻に入っていくとですね、
はい、
これがもう怒涛の展開になるんですよ。びっくりする展開になって、もう最後は号泣ですよ。
マジ
っすか。
今の一瞬見た4コマだけで全然想像できない。
号泣できる要素なんか一つもないと思うんですよ。この絵見てね、
うん、
この話見て、
はい、
これが、
はい、
もう上巻をとりあえず我慢してもらって、
我慢
して、あの面白くないと思った人もね、
うん、
面白いと思った人は全然いいんですよ、
はい、
面白くないと思ったとしても全然我慢してもらって、
うん、
下巻にまで行ってほしいんですよ。そうするとですね、
はい、
この2人とそれからこの2人にまつわるいろんな話とか、
はい、
幸恵の学生時代の話とか、
はい、
いろんな話がどんどんどんどん出てきて、
はい、
もう最終的には号泣ですわ。
マジっすか。
というね、まあ、非常にあの感動作、うん、
ちょっと気になりますね。
なんですよ。であのこれね、
はい、
僕が言うてるだけやと、
はい、
まあ、非常にあの信憑性が低いと思われるかも分かりません。
いやいや、
こちらの NHK の BS 漫画やわという、
はい、
あの番組が昔ございました。
はい、
これ、まあ、今日僕はあの本持ってきてるんですけど、うん、この中で、このシリーズ結構人気シリーズやったんですよ。
はい、
でいろんな漫画を取り上げて、
はい、
こう語るっていう番組やったんですね。大月隆弘さんが司会で、うん、まあ、岡田斗司夫さん、
うん、
石川純さん、夏目房之助さんが一応レギュラーで、あとゲストでタレントさんとかも入ってくるんですけど、はい、まあこの番組を知ってる人ならわかるんですが、
はい、
この石川純さん、漫画家、この絵を描いてる人ですね、
はい、
石川純さんが、まあ、とにかく辛口なんですよ。
へえ。
どの作品が来ても、
はい、
ああまああいつは絵が下手だからねとか、あの話はねあそこから全然面白くなくなるよねとか、もう歯に衣着せぬとはこのことで、もうぶった切りなんですね。
はい、
まあやっぱり現役の漫画家さんで、
はい、
まあ、しかも、まあ、ご自身もその自分の絵に対してプライドを高く持ってらっしゃるということも含めですね、
うん、
でも同業者が同業者を切るってなかなかこれできないんですよね、まあ、
できないですよね、
うんうん、でもそれをあえてやるというこの石川純さんの、
うん、
もう本当にしかも生でやってましたから、う
ん、はあ、
生のですね、歯に衣着せぬトークが、
でも面白そうな番組ですよね。
そうそう、むちゃくちゃ面白かったんですよ、
うんうん、
これもねちょっといろんな事情でなくなってしまったのが残念なんですけど、
うん、
そんな石川純さんが、
はい、
まあ、唯一と言っていいかもしれない頭から最後まで褒めちぎってるのがこの作品なんですよ。自虐の歌、
はあ、
もうコマを見ただけで泣いてしまう、
思い出してですか。
思い出してじゃなくてもう条件反射でもうそのコマ見たら泣いてしまう、というね、 それぐらいすごい作品なんですよ、実は。これはね、もういくら言葉を尽くしても、はい、読んでいただかないと。
まあ、本も映画もそうですけどね。
そうなんです。わからないんですが、ほんま単純なギャグ漫画、4コマ漫画として、上巻我慢して読んでもらったら、もう下巻のもう怒涛の展開に、もう本当に同じことばっかり言ってますから。びっくりすると思います。
はい。
で、もしですね、まあ、これも後で載せますけども、はい、この BS 漫画やわの内容をこう、市場に再録してあるんですね。
ああ、なるほど。
なので、これも読んでもらうと、番組はもう見れないんですけど、うんうんうん、その時にどんな感じで紹介してたかっていうのがわかります、はい。こちらをですね、ぜひとも、また手に取っていただけたらな、というふうに思っております。映画原作というからにはですね、
はい、
この自虐の歌にはですね、映画がございます。
はい。
はい、こちらですね。阿部寛、長谷美紀で作られました、こう、まあ、ここにもね、
あの
開いたところに扉載ってます、パンフレット持ってきましたけど、はい、自虐の歌、映画化をされております、
はい、
これがですね、まあ、原作ファンから言わせていただくと、まあ、全くもってダメ
切りますね
今日はですね、僕はBS 漫画やわの石川純オマージュで、
はい、
この作品を軽く触れたいと思いますけど、
はい、
まあ本当にね、この映画ひどいっす
何
がひどいかっていうと、
はい、
まずね、このちゃぶ台ひっくり返すっていうのがあるんですよ、
は
い、
これ、うん、
この絵にもなってて、実際にこの上巻の最初の方でも、
はい、
まあそこがオチになるっていうコマがいくらでもあるんですよ、はい、ね、こうやって別の人もこうちゃぶ台ひっくり返すみたいなところあるんですけど、
はい、
まあこれはね、完全に不利なんですね、実は、
うん、
だからそこが面白いわけでは決してないんです、
うんうんうん、
でもこの作品はここをむちゃくちゃ CG 使って何回も何回も何回も見せるんですよ、
はい、
それ思んないからっていう話なんですよね。で、原作通りに行くと、
うん、
最終的にその怒涛の展開があって、
はい、
号泣というようなところがあるんですけども、
はい、
まあ、もちろんね、この作品もその流れにはなってるんですよ、
はい、
なってるんですけど、この幸恵、学生時代の幸恵と、
はい、
それから学生時代の親友の熊本さんっていうキャラクターがいるんですね、
はい、
その熊本さんと幸恵が友情を育むときに、
はい、
こう二人だけにしかできひん手の組み方みたいなのがあるんですよ、
はいはい、
こう普通にこう手組むんじゃなくて、
はい、
こうちょっと複雑にこう絡まして手組むっていうのが漫画の中では表現されてるんですけど、
はい、
この写真見てもらったら分かるように普通に組んでるんですよ。
お
お、そうですね、
そうじゃないっていう話なんですよそうじゃないって言って、ね、組み方が違うっていうんです。手組んどうだけじゃ意味がないっていうんですよ、うん、もうね、何にも分かってない
めっちゃ切る。
いや、まあ、今日はね、石川純オマージュなんで、
オマージュ、
はい、もうこれぐらいのことは石川さん言いますんで、
はい、
石川先生言うんで、はい、もうね、何も分かってないです。もう映画撮るのやめた方がいいですよ、
本当に。おー、
っていうぐらいの石川純はいい、それぐらい言います。それぐらい言います。
誰ですか、監督は。
これね、堤幸彦監督です。
あちゃー。
はい、あちゃちゃちゃ。まあね、それぐらいですね、実は、まあ、この作品の本質というものをちょっと捉え違ってるんじゃないのと思わざるを得へん残念な映画化なんですが、原作は素晴らしい、
うん、
はい、
でもちゃぶ台の CG って気になりますけどね、逆に
ちゃぶ台ってだって漫画ならではの表現ですよね、まあ、言ったら
そうそうそうそう、うん、まあこれもね、ちょっとでも CG 感あるでしょ、この写真
ありますね、
うん、
面白く、まあ、
これぐらいのチープな CG 感でやるわけですよあとね、非常に感動的な手紙を読むというシーンがね、はい、この映画の中にもあるんですね、
はい、
で原作にもあるんですよ、
うん、
この感動的な手紙というのが最後に出てくるんですけど、
はい、
ここのシーンで、まあ、幸恵の声で長谷美紀さんが読むんですけど、
はい、
バックの音が大きくて、その朗読のシーンの声が、
はい、
いまいちよく聞き取られへん
あらあら、それは
驚きの展開があるんですよ、もうね、何考えとんかなと。これ僕はね、原作好きやから保管できますよ、
うん、
こんなこと言うとんなっていうのは保管して、保管して感動することはできますけど、はい、
うん、
これ知らん人が見たら、
うん、
何しゃべんの、大きく言っとられへんねんけどみたいな話になるんで、もうね、びっくりしました、
はあ、
はい、という映画が散々でしたが、原作は素晴らしいので、
はい
はい、
今回僕が推したいのはこの郷田義江自虐の歌ですね、
はあ、
はい、まあ、他にも映画原作本でご紹介したいのあるんですけど、
はい、
まあ、ぜひ舐めた感じで読んでいただいて、
はい、
最後号泣と、 いうふうにちょっと皆さん言っていただきたいですね。特にあのジミーさんお願いしたいと思います。読んでなければ。
そうだな。
はい。お願いします。ということで僕はこれを紹介しました。は
い、ありがとうございます。じゃあお次はあゆみさん、
はい、
はい、お願いします。
大きく2つ紹介しようと思ってるんですけど、
はい、
これはもう映画うんぬんじゃなくて本として好きなやつを無理やり選んできた感じです。
でも映画原作ではあるんですよね。
はいですね、はい、まず1つ目がドイツなんですけれども、
うん、
ケストナー、エリヒ・ケストナーの飛ぶ教室という作品ですね、
うん、
これは映画は2003年に映画化されてて、こっち今日持ってきてるのが映画のパンフレットで、
ちょっとおしゃれな
そうなんですよ
パンフですね。
まずですね、
はい、そうそう。で、ケストナーの文庫版の小説を持ってきました。
お
でですね、
はい、
これ公開当時に見たわけではなくて、
は
い、先に原作を読んで、
う
ん、で、映画もあるんだっていうことを知って、たまたまその古本屋さんでパンフレットが売ってて、映画を見ずにとりあえず買ったんですよね。
あ、これは古本で買ったんですね。
はい、そうなんです。売っててね、たまたま。
おうほうほう。
映画を見たんですけど、なんじゃこれやだなって、
はい、まあ、
映画がダメだったパターン。
あらら、また、
はい、
また
そうなんですね。
で、ケストナーのこの飛ぶ教室の小説は1933年の、うん、書かれた、あの出版されたもんなんですけど、
はい、
だから33年に書かれたやつなんで、
うん、
古いんですよね、まあ、クラシカルな、
まあそうですよね、
うん、寄宿学校の話なんですけど、
うん、
この2003年の映画は舞台を現代にしてしまってると
、うん、あ、
まあ、その時点でケストナーの良さが失われてるではないかと私は思ったんですね。
なるほど、うん、これはもう石川純オマージュでガンガンいきましょうか。
あまり映画否定することないんですけど、これはダメだと
行きましょう、
はい、いうものですね。
石川
純、はい、東京室の話、これ文庫の裏に書いてあるやつを読みます、
はい、
孤独なジョニー、弱虫のウーリ、読書家セバスティアン、正義感の強いマルティン、
うん、
いつもお腹を空かせている腕差しの強いマティアス同じ寄宿舎で生活する5人の少年が友情を、はい、育み、信頼を学び、大人たちに見守られながら成長していく感動的な物語、ドイツの国民作家ケストナーの代表作、うん、ということですね、う
ん、これ文庫でもそんなに厚さないですから。
そうなんですよ、そんなに薄くないからすぐ読めます
ね。
薄くない、
厚くないから、
厚くないからすぐ読めます
ね。
でもめちゃくちゃこの原作私大好きで、でなんこのケストナー児童文学とかよく書いてはる人なんですけど、
はい、
大人向けの小説もすごい毒があって面白いものとかもあって、
うん、
まあ、いくつか読んだ中は全部大体面白いんですけどね。私大学で実はドイツ語を勉強してたんですけど、ドイツ文学を、うんうん、人にドイツ文学で何がおすすめって聞かれた、まずこの飛ぶ教室を勧めています。
お
それほどすごく好きな
作品。
でですね、まあ、クリスマスのお話なんですけれども、
はい、お、そうです。
まあ、なんか最終的にそのクリスマスに向けてその劇を発表して、その劇を作るまでの経緯とかそういうお話、学校での生活とかの話なんですけど、
うんうんうん、
まあ、その劇が現代だから、なんかミュージカル調にしてやったりとかで、うん、なんか全然設定が違うんですよ。
へ、
でなんか音楽とかもなんかヒップホップみたいなのかけたりとか、もうケストナー感が全くなくて、何やってんねんって感じですよ、うん、
なるほどなるほど、
うん、怒ってますね、
はい、ケストナーはこの小説最初にそのケストナー自身がこの小説を書いてるっていう、あのお話、そのなんて言うんだろう、寄宿学校の話を、
入れ子の形状になっとる、構造になっとるんですね、
うん、だから最初と最後がケストナー自身が出てくるっていう
設定
になってるんですけど、
はい
はいはい、その頭の部分でですね、大人とか子供についてその書いていることがあるんですね、
うん、
どうして大人は自分の若い時のことをすっかり忘れてしまうのだろうか、
うん、
子供だって悲しくて不幸になることがあるのに、
うん、
大人になるとさっぱり忘れてしまっている、
うん、
この機会に心からお願いしたい、
うん、
子供時代を決して忘れないでもらいたい、
うん、
どうか約束してもらいたい、
うん、
人形が壊れたからでも、後で友達を失ったからでも、泣く理由はどうでもいい、
うん、
人生で大切なのは何が悲しいかではなく、
うん、
どれくらい悲しいかだけなのだ、
うん、
子供の涙が大人の涙より小さいなんてことは絶対にない、
うんうん、
ずっと重いことだってよくある、
うん、
とかですね。
なるほど、
はい、うん、子供はずっと陽気で嬉しくて嬉しくて仕方がないなどと思っていたら、
うん、
違うと書いてありますね。
あ、
思い違いもいいと思
った。あ、まあそうですね、
うん、
なので、そのなんて言うんだろう、よくありがちな 映画とかもそうですけど、子供イコール何も考えてない、うん、ハッピーみたいな、そういうのではないよって子供だって考えるところがあって、うん、それは大人になってもその残るというか、うん、子供時代にこういうことを思ってる人とかもいるんだよっていうことがすごくうまく提示されてる小説なんですね、うん、でもここに出てくる大人たちもすごくよく描かれてるんですよね、うん、なのでぜひぜひこれは読んでいただきたいなと。
なるほど。
まずこれが一つです。
はい。
はい。はい、すいません。あともう一つは完全に、これ本が好きすぎて、新たに本を紹介したいっていう、あれで、うん、まあ一応映画館はされてるんですけど、
はい。
でんでんでんってこう3つ今並べましたけど、
はい。
夏目漱石の三四郎、それから心という3作品ですね。うんうん、はい。これはですね、一応映画化がされてまして、どれも映画は見てないんですけど、
見てないパターンね。
本が好きすぎて本紹介したいっていうだけです。
はい。
三四郎はですね、リュウチシュウさんとか、八草薫さんが出ております。
うん、
で、それからは森田芳光さんが監督してて、
ああ、そうでしたね。
うん、はい、松田優作さんとか、小林薫さん。
そうそうそう。
で、リュウチシュウさんも出てると。うん、で、心は市川崑監督が。
うん、
あしてますね、
はい、
って感じで一応3作品とも映画化はされてるということですね、
はい、
うん、これ近所の DVD 屋さんで借りようかなと思ったら どれもなかったっていう、
ああ、まあちょっとクラシックですもんね、まあ、もう今となってはね、
すべ、ねうんうん、てなかったんで借りれませんでした、すいません、なるほど、
はい、
もう夏目漱石は私、うん、作家の中で一番好きなんですよ、もう
出ました、一番好き
一
番好き出ました、いやい
や一番がたくさんある、
あもう本当に大好きで、
はい、
なんかもうあれなんですよ、日本語が美しいんですよね、とにかく、
うん、
でなんか難しそうなイメージとかあるとかよく言われるんですけど、うん、全然そんなことなくって、はい、なんかもうなんていうんやろ、もう本当にもう読んでって感じなんですけど
まあそうですね、
で、この今回ご紹介する3作品は、
うん、
漱石の前期3部作っていう風に位置づけられてて、
はい、
でこの話としてはあの同じ登場人物じゃないんですけど、はい、内容的につながってるという感じなんですね、
う
ん、というのは三四郎は、ヒロインの女の人がいて、
はい、
でその人に対して、好きだけど友達に取られちゃうという話、
うん、
友達に取られちゃうというか、うんまあ、違う人と結婚しちゃうという話ですね、
うんうん、
でそれからは旦那さんがいる女の人を好きになるという話、
はいはい、
で一緒になるという話なんですけど、
はい、
で心は友達が好きだった人を奪って結婚した後の生活の話みたいな感じなんですよ、
うんうん
う
ん、
というわけで内容的にはつながってるんですよね、
なるほどなるほど、
でですね、もうなんかほんま漱石ってなんでこんなに人の心情とか書けるんやろうと思って、
うんうん、
なんかでも天才なんですよ多分だから
まあね、まあ、お札にまでなる人です
ね、まあ天才、
まあ天才ですね多分ね、
なんかね、この女の人が出てきた時の描写とかめっちゃ美しくてちょっと読みますね、
うん、はい、
女はしばしためらった、手に大きなバスケットを掲げている、
うん、
女の着物は例によってわからない、ただいつものように光らないだけが目についた、
うん、
でちょっとバーって着物の説明があって、
はい、
でその次、上から桜の葉が時々落ちてくる、
うん、
その一つがバスケットのカゴの上に乗った、
ほう、
乗ったと思ううちに吹かれていった、
うん、
風が女を包んだ、女は秋の中に立っている、もうやばくないですか、女は秋の中に立ってるって、もうこれなんか
うえーってなんで
想像できるじゃないですか、まずこれ何が素晴らしいかって、うん、秋やのに桜を使うっていう、もう天才かよっていう、う
ん、なんで秋やのに桜が出てきたんですか、
桜の葉っていうことで、だから季節違いのやつ
を、葉ね、そう、花びらじゃなくて葉ね、
桜の葉が時々落ちてくるって、はいはいはい、
なるほど、
これ、ね、風がさーって吹いて、女の人がスッて立ってる様子が、うん、あの文章で、
うん、
なんか 絵で見えますよね、
そう、うん、なんかでもこういうのがほんまいちいち付箋貼りたくなる系の文章がめっちゃあるんですよ、うんうんうん、もうなんかね、もうほんと好き、大好きすいません、全然わかんないと思うけど、なんかね、あと漱石の登場人物ってなんか定職についてないと か、
はい、
なんかブラフラしてるみたいな人がめっちゃ多いんですけど、うん、なんかみんな魅力的なんですよ、すごい、
うん
うん、
でもそれからとか私一番好きなんですけど、
それからが一番好きですね、はい、この3作の中では、
うん、好きな本ベストなんぼとかに多分入るぐらいそれから好きで、めっちゃ何回も読んでて、あの百合の花のシーンがあるんですけど、それからもうそこがめっちゃ最高なんで、はい、
うん、
映画とかどういう風にしてるんだろうなとかめっちゃ思うんですけどね、
うん、
うん、なんか全然これ良さ伝わらないかもしれないんですけど、
うん、
本当に全然難しくなく
て、うん、いやいやいや、そらこれでいや伝わりますよとは言えないでしょ。
まあまあでも
熱、ね、いや熱量は、ね、熱量は伝わってますよもちろん。え、でも作品の魅力はそうどうしたって伝わらへん
です
よ。
何と説明したらいいかわからないんですけど、
う
ん、
いやもうこれはもう熱量で押すしかない。
そう、得意なやつです、
ね、うん、そうそうそう。
めっちゃ好きなんで呼んでくださいよ、ほんま。
でも本って映画以上になんか説明するの難しいかもしれないですね。
まあそうですね、
うんうん、なんかねこう恋愛における気持ちとかそういうのを文章にするのがすごくうまい人で、
うん、
でそれをかつ美しい日本語でやるという感じですね。もうだから本当に日本語が美しい、もうこれは本において一番大事なことだと私は思ってて、
うん、
読んでてはなんやこの日本語って思うこととかいっぱいあるじゃないですか。
あ、まあね、
うん、そういう時にやっぱ漱石って日本語が美しいなっていつも思うんですよね。
なるほど。
情景描写とか、
うんうんうんうん、
もうなんか表現できないわ、すいません。
いや、
いやまあまあでもあの好きやっていう気持ちは伝わりました
、はい、でこれ後で写真撮ってほしいんですけど、はい、この新潮のカバーが私一番好きで、
うん、
庵野光政さんという有名な画家の方が書かれてるんですけど、
はい、
ちょっと心だけあの新潮版が見当たらなくて、
うん、
あの今日家出るとき急いで探してきたんですけど、もう時間オーバーで違うやつ持ってきたんですけど、
ああ
心私好きで3冊ぐらい違う表紙のバージョン持ってるんですけど、まあ、とにかく漱石好きだと、
うん、
いうことで、ごめんなさい全然伝わらない、もう最悪やもう。
いやいやいや。
みんな呼んでください。
熱は伝わってますよ。
以上。
以上ありがとうございます。
心はでもあれですよ、
あの教科書に載ってます。
あですよね、でも、うん、あれ教科書って手紙の部分だけじゃないですか、
うん、
確かに。しかも抜粋ですよね、
ブラックな話ですね。
そうですよ。いやあのね、あそこだけ読んでもしょうがないんですよ。
まあもちろんもちろんもちろん、
うん
うん、それはもちろんそうなんですけどね、まあ、でも、うん、あの触れたことがあるでしょうねっていうのは多分おそらく皆さん、うん、触れてはいるはずなんで、
あでも漱石何から読んだらいいっていう人には心から勧めてます。一番多分読みやすいと思います、心が、
うん
うん、結構昔の初期の作品とかだったら漢文とか使ってて読みにくいやつもあるんですよ、
うん、
急に漢詩入ってきたりとか、
うんうんうん、
とりあえず読んでください。
はい、
はいはい、ありがとうございます。
じゃあまこちんお願いします。
はい、僕が紹介する本は、
はい、
小説のタイトルが「オギー・レンのクリスマスストーリー」という作品なんですけれども、
うん、
この今タイトルでピンと来ましたか？
映画ですか？
オギー・レンのクリスマスストーリーという小説です。
小説、ああ、わかんない。
これ映画を見た方なら、うん、ピンってくるとは思うんですけど、
はい、
ひょっとしたら見られてないのかもしれないですね。
お、何でしょう？
映画はあのスモークという。
ああ、スモーク、はいはいはいはい、はい、
見ましたか？
いや見てないです。
あ、見てない。あ、そういうことね。
あーとか言って
実はこのスモークが今95年の作品なんですけれども、
う
ん、リバイバル上映されてるんです
よ、ね、そうですね、
っていうところをタイミングがいいっていう、はい、理由で今回紹介するんですけれども、うん、オギー・レンのクリスマスストーリーはポール・オースターというアメリカの作家の小説です。
はい、
でページ数にしても20ページぐらいで、はい、本当にショートショートっていう感じですね。なんでその映画の原作というよりかはまあ、元ネタになった作品っていう風に説明できると思います、
はい、
で映画の方もポール・オースター自身が脚本を書いているっていうことですね、
うんうんうん、なんで僕はあの読んでないのにスモークのことをなんとなく知ってるかというと、
はい、
不思議ラジオ金沢田さんの過去回を前あの音源もらって聞いたって言ってた、
はい、
その時に結構頻繁にスモークの話が出てきてる。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だから2人の話を聞いて、
はい、
僕はなんとなくスモークを知った気になって、
はい、見てない
見てないのに。
え、お二人はスモーク好き？
好き、好きで、で、まあ見ててっていうような話をしてたんで、
はい、
なんとなく僕はそれで知ってるっていうだけです、
はい、スモーク素晴らしいです。
見たいですね。
まあ、この小説は、はい、ストーリーはですね、スランプに陥っている、
うん、
まあ、作家、名前がポールっていうんですけども、
うん、
ポール・ベンジャミンっていうんですけども、
うん、
がニューヨーク・タイムズにクリスマスのストーリーをちょっと一個変えてくれって頼まれるんですね、
はいはい、
でまあ初めは断ろうとしてたんですけども、まあ、押し切られて、
うん、
承諾してしまうと、
うん、
で、まあ、書こうとするんですけどなかなか書けないっていうところで、うん、行きつけのタバコ屋さん、
うんうん、
それがまあ天使がオーギー・レンっていうんですけども、うん、
はい、
にまあ泣きつくっていう、まあ、ストーリーですね。
だからスモークなのかタバコ屋さん。
そうそう、うん、でまあこの映画と小説を見比べるとどの部分からその映画を膨らましていったんかなっていうところが、
うん、
まあ、見えてくるっていうのも、
うん、
まあ、楽しみ方の一つかなと思います、
うん、なるほど。
でちょっと面白いのが、
うん、
この小説自体あのニューヨークタイムズに載ってるんですよ、
あ
クリスマスの
実際にね、
はい、だからちょっと、はいはいはい、まあ複雑というか、うんうんうんうん、ちょっと入れ子構造
にメタコード
にな
って
るっていう、はいはいはい、のも面白いなと思いますね、はい、石川純さんにちょっとなっていいですか、
あ
僕も
いいよ、
あのね、はい、いやあのスモークのラストがあるんですけど、はい、
映画の
方のラストの打足感が半端ないんです
よ、そうなんですか、
これちょっと
それは原作を読んでるから打足と感じるのか、
あのね僕原作が初めてじゃなくて映画が、
うん、あの映画を先に見た、
はい、先に見たんですけど、うんうんうん、その時にも思ったんですね、
あもう原作を知らない時でも、はい、あれこれっているんっていうふうに思ったと、うんうん、
でまあちょっとネタバレになってしまうかもしれないんですけども、うんうん、
はい、
まあこの、まあ、先ほどストーリー説明した通り、うん、コーギーレンからクリスマスのこう話を聞くんですけれども、
はい
はい、そこがまあスモークの最後のシーンなんですね、
うん、
で、まあ、あのすごいそのストーリーはすごいいい話なんで、
うん、
心温まる感じなんですけれども、
うんうんうんうん、
その話を聞いた後、うん、まあ、エンドロールで、うん、その聞いた話を映像化するんですよ、
ああそうなんですね、
だからそのオーギーレンからその話を聞いてるときに観客である我々はその話を聞きながら自分の脳内でこう絵を浮かべてるわけじゃないですか、それをねまた描く必要があるのかっていうところなんですよね、
ちょっとあのテレビのバラエティのテロップに、
あそうですそうです、その、ね、イラつきですよね、
うん、そんなことせんでも分かっとるわっていう、
はい、自分の中でもベストの、うん、その、まあ、その中の登場人物がいるんですよ、
はいはい
はい、だから映像化してしまうとそこにね、まあ、乖離ができてしまったり、
しかもそれ一回見ちゃうとそのイメージになっちゃうしね、
うんうん、
そうですね、
やし、まあ、その映像化が流れ始めて僕がふと思ったのは、うん、あちょっとそのポール・ベンジャミンがアレンジした部分があるんかなって思ったんですよ、
うんうんうんうん、
そのオギレンが言った話、
あなるほどね、
をそっくりそのまま新聞に書くんじゃなくて、うんうん、作家なりのアレンジがあるんかなって思って見てて もう全く聞いた通りのところなんで、うんうん、本当に同じことを2回描いてる
風に感じた、
感じたんで、うん、これほんまに打足ってこのことやなって初めて言葉の意味が分かったみたいな。
でも
一方でこのシーンが好きっていう人もいるんで本当わからんなとは思うんですけど、いやこれはねあのスモーク僕めちゃくちゃ好きなんで作品そのものの評価も100点ぐらいできてたのに、
あ
もうそれ99点やわって
、あでも1点だけ、
割と低い、
1点だけですか、
これはもう99点です、
それほどでも99点の部分が良かったってことですよね、
あ、まあ、あの作品はやっぱりすごいです、うん、あの小説家が書いてる脚本なんで、うん、本当に、うん、あのいいですよ、あのセリフとかも、
うんうん、見たいですね、
僕もともとポール・オースターが好きなんで、
あ、
あのいろんな作品読んでるんですけど、うん、この人結構、まあ、映画と関わりの深い人で、うん、そのスモークの後に自分で映画も撮ってますし、
はい、
その後、まあ、映画監督がこう失踪する話とかをね、
うん、
あの小説にしていったりだとか、
あ
の映画好きの方が、
う
ん、あの読んで楽しめる作家だと思いますので、うん、はい、ポール・オースターもぜひ、
ポール・オースターは一作目に読むとしたら何がおすすめですか、
あ難しいな、僕はあの初期が好きなんですね、うんうん、ニューヨーク三部作って呼ばれてる中の、はい、まあ、短いっていう理由で、うん、幽霊たちかな、
幽霊たち、
幽霊たちっていう作品、うん、本当に薄くてさらっと読めちゃうんで、う
ん、
はい、それをじゃあおすすめします、
どんな感じか読んでみて、そうですね、面白かったら次で、
うん、なるほど、
でこの、オーギーレーンのクリスマスストーリーが収録されている今日持ってきている本なんですけど、
はい、
こちらのタイトルは翻訳やわってなってまして、
はい、
村上春樹さんと柴田元幸さんが、
はい、
まあ、お二人とも翻訳の仕事をされているんですけど、うんうん、その、まあ、あのハウツーを、まあ、講演しているような内容で、
うんうん、
でオーギーレーンのクリスマスストーリー短いんで、はい、このお二人がそれぞれ翻訳したのを読み比べできるっていう本なんですよ、 だから やっぱりね、役者にとって、うん、あの作品の雰囲気がちょっと変わってくるんで、
う
ん
う
ん、
おそう面白いですね。
面白かったです、
うん、
ちなみにどっちが良かったですか？
僕はね、あのね、いやこれちょっと難しいんですけど、うん、あの柴田元幸さんずっとポール・オースターの、うん、役してきてたんで、うんうんうん、
はい、
柴田元幸さんって即答したいところなんですけど、けど意外と村上春樹さんの役も良かったですね。
へえ、
だから、うん、ちょっと
構図つけがたい。
柴田さんのファンなんで僕、そしたらちょっと複雑な思いを。
あ、でもファンっていうことを除けば村上春樹さん
の方がこれに関しては良かったかもしれないです。
軍配が上がる。
おー、うん、村上春樹さんっぽい文章あんまり
そう、あっていうわけではないんですけど、
っ
ていうわけではないんですけどね、なんかやっぱり小説家っていうのはやっぱ強いのかなっていう、
なるほどね、うん、はいはいはい、
村上春樹さん新刊出ましたもん ね、
まあ、ね、今ね
出ましたね、話題ですね、
話題ですが、
うん、はい、
読みたいですね、
っていうところで、
はい、タイムリーでいいじゃないですか。
そう、タイムリーですね、うんうん、はい、はい、これも面白いんで翻訳屋はもうぜひお手に取ってみていただければと思います。
はい、
次回のトークテーマなんですけれども、はい、次回は、あなたの好きなドキュメンタリータッチの映画はということで募集したいと思います。
ドキュメンタリー映画じゃなくて、
ドキュメンタリー映画ではなく劇映画としてこう発表されてるんですけれども、こうドキュメンタリータッチやなって感じる、難しいですかこれ、
今パッて思い浮かばない。
例えば例を挙げてください。
是枝監督ってドキュメンタリー出身じゃないですか、
うん、そうですね、
うん、
誰も知らないの子供の演出は、うん、こう台本渡してない、
うん、ああ、まあ是枝演出は、
なるほど、そういうやつか、ね、
っていうところですごい子供の描写がまるでドキュメンタリーかのようにこう劇に映ってるっていうところがあるんですけど、だからまあその辺はおのおのに、まあドキュメンタリータッチっていうところは受け取っていただいて、まあ紹介していただきたいなって思ったんですけど、難しいですか？
まあやってみますか。
すいません。
いや難しいと思いますけど、まあ要はそのドキュメンタリーの解釈はそれぞれの方にお任せしますよということですね。
まあだからその解釈をまあみんなで楽しみたいかな。うん、
この
辺
りのこの部分がドキュメンタリーっぽいぞと、
うんうん、
だからまあぶっちゃけ正解不正解はないと、
ね、ないということですよね、
はい、
うん、ドキュメンタリータッチという切り口で映画を紹介してくださいと、
はい、
こういうことですね、
はい、
う
ん、じゃあちょっと
劇映画でってことですね。
そう
もちろんそう
です、ドキュメンタリーではなく、
うん、ドキュメンタリーではないっていう、
はい、
はい、
ちょっと難しいかもしれないですけど、うん、はい、お便りお待ちしております、
はい、映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。